イゲー男子更衣室。
一人でモテゲーちゃっちゃっちゃっちゃっちゃらららはいどうも変態なる迷彩の忍者ボド佐々木です。このポッドキャストは常にモテたい二人がボードゲームのこととかそれ以外のこととかあれこれ喋るグダポヨ系男子ポッドキャストです。かわいいかわいい女の子たちよ今すぐお家に来てくださいカッコ懇願、カッコ閉じ。てれーん。こんにちは。モテゲー男子更衣室でーす。生徒2の佐々木でーす。乾杯。コンポタ。今日は何日ですか ?5 月30日の金曜日です。はい、皆さんこんにちは。モテゲー男子更衣室です。もうお気づきの方はいるとは思うんですが、今回は初めての僕、生徒佐々木、生徒2の佐々木の一人収録です。どうですか、さっきのやつ。面白かったですか?リスナーの皆さん。野崎にくん、満足した?っていうのもね、なんか野崎にさんが僕が一人収録をやるって言ったら、なんか、今みたいのやれって記事が来て、でもうしょうがないやるよって言ったら、いややっぱり二人でやりたいだとか、その後なんかいろいろ台本が送られてきて死ぬほどうざかったので、もう二人でやるのは耐えられないなと思ったので一人でやって、僕が犠牲になって二人でやって滑るって最悪の状況を避けようと思って、はい。初めての一人収録なのですごく緊張してるんですけども、そんな僕に対してこんな重い任務を隠す野崎さんは本当にひどいやつだなって改めて思いました。はい、まあそんなのはどうでもいいんですが。でね、僕、あんまりボードゲーム正直言って詳しくないので、今回ちょっとボードゲームの紹介をしなきゃいけないんですけども、こんな僕がちょっと、紹介できるボードゲームって何かあったかなーって思ったんですけども、そういえば僕しか知らないようなというか、野田国さんが知らないようなボードゲーム僕知ってたぞって思いまして、前もそのお話ししたんですが、秋葉原に、平日の秋葉原を一人でブラブラした時に、二人組の男組が声をかけてきて、で、その男組二人、まあそのうちの一人なんですけども、その彼と、まあ合コンに行ったりとか、あとまあ一緒にメイドカフェ行ったりだとかしてるうちに来てたり一緒に遊んでいたボードゲームがありまして、ちょっとそれの紹介を今回させていただこうかなと思います。まあなんですけどもね、最初はフリートークからちょっとお話させていただこうかなと思っています。っていうのも実はこの一人収録はもう2度目なんですけども、いつもの調子で最初のフリートーク、その後ボードゲームの紹介で最後にまたフリートークってやってると、まあ、ちょっと一人でやったら1時間相当だったら30分で終わってしまったんですね。なんで今回ちょっともうなるべく引き伸ばして喋っていこうかなと思っています。で今日ちょっと声、僕割と自分で聞いても思うんですけど、すごく収録の声が聞き取りづらくて、なんですけども今日は割と声の通りがいいと思います。というのが今日実は来ているのが秋葉原の一人専用カラオケのワンカラってところに来てますね。ドンキホーテの向かい側くらいですかね、に来ています。なので今日はすごく狭くて、男子更衣室というよりはロッカーの中に入って一人でブツブツ言ってるみたいな気持ちです。はい。で、で今日なんで一人収録してるかっていうのは、実はそろそろストックがなくなってきたっていうのもありまして、あんだけいっぱい6話くらい取りためてた時期もあったくらい収録してたんですけども、最近ちょっとどうも野田国さんとの、都合が合わなくなったりとか、あと野田国さんのスケジュール管理が甘くて収録する予定だったんですけども収録ができない っていう日がねあったりして、そんな感じです。もうゲームマーケット終わっ、今日が5月の30日金曜日で、ゲームマーケットがもうあさってに控えてるんですけども、それが終わった後の月曜日に公開してるものが、まあゲームマーケット終わった後になんかこう飲み会に行ったりでもして、そこで20分くらい撮って、まあ公開しようぜって話になってたんですが、まあ週1の更新で20分だけの公開っていうのを寂しいなと思ったので、僕がちょっと一人収録してみようかなと思いました。まあ実は本当の一人収録したいなと思った理由っていうのがあれですよ。聞いてますかミスターさん。いやー、僕らの弱小ポッドキャスト、僕らの収録なんてミスターさん聞いてくれないか。大人気ポッドキャストだからな、ミスミスは。はい、いやどうでもいいんですけども、僕たちの公認ライバルミスターさんが一人収録を始めてね、いや辛いなーって言ってたんで、いや俺だって負けねえぞってことで、ちょっと同じ立場で戦わせていただこうかと思ってね、収録させていただいています。ちなみにこの一人収録も二度目で、最初の一個はボツになってしまったんですが、ね、ですが、まあ、一人収録難しいですね。ちょっともう今回は一度リハーサルをやって、台本をガチガチに固めてきています。もうここは、もう今日がダメだったら収録する機会がないので、今日は最後になっています。はい。で、仕事終わり、今、現時間が21時31分、9時半ですね。終電が11時くらいになるので、ちょっと、本当に失敗できないところに来てるんですけども、実は、10時まで仕事をしていたわけじゃなくて、仕事が終わった後に秋葉原に用があってきたんですよ。で、何の用かっていうと、あさってのゲームマーケットに出展する僕のフルーツおポンチのゲームの説明書は実はもうできてたんですけども、説明書の説明書なるもの、ざっくりした説明書が実はその、ゲームマーケットの時にあったらいいよっていう野田国さんのアドバイスに従って、まあその会場で、まあ説明書をじっくり読むっていうのは難しいけど、まあざっくりこんなルールっていうのが分かってもらえるような紙の方を用意していました。でそれが終わって今来ています。でね、説明書を実は作ったんですけども、実は僕そのボードゲームってものを持っていなくて、本当に一つも持っていなくて、ボードゲームの説明書ってものがどんなものか分からなかったんですよ。でまあ僕の勝手なイメージだったんですが、ボードゲームの説明書なんてあれだろっつって、じめっとしたボードゲーマーが一人で部屋にこもってチクチク読むもんだからなーって思ってたんですよ。なのでまあ一人で読むものがすごい教科書みたいな文体ですごいしっかりしてて真面目に読むっていうのもなんか寂しいなって思いまして、だいぶふざけて書きました。でその上でちょっとそれが後でちょっとその説明書を使う機会がありまして、そこで失敗だったなっていうことがあったので、ちょっとその失敗談を聞いていただこうかなと。まあこれからボードゲーム作る方も茂木ダンス C 更衣室のリスナーさんには多いようなので、ちょっと参考にしていただきたいなと思いました。まあ受けを狙った文体で書いたんですよ、その説明書の方を。で説明書ができた後に先週末ですね、先週末に売り子の女の子が来るっていうのを前の収録で話させていただいたんですけども、まあ、その女の子と打ち合わせをするっていう話になりまして、僕と野田国さん と女性2人、なんと、あの時は売り子1人だと僕も思ってたんですけども、野田国さんに確認したら、なんと売り子の女の子が2人来るらしいです。僕もすごい楽しみにしています。まあ、2人とも知っている方なんですけども。で、その2人と僕と野田国さんで打ち合わせをすることになって、で、まあ、販売を手伝っていただくので、まあ僕の売るゲームのルールの方も把握してもらおうかなと思いまして、まあ早速そこで、じゃあちょっと僕説明書を用意してきたので、ちょっとその説明書に沿ってゲームを紹介してみるわって形で、まあ某、ファミレスで、まあおポンチゲーム、まあさっとできるゲームなので、あまりボードゲームをファミレスでやるのも好ましくないんですけども、まあおポンチゲームはまあ言うても10分、20分で終わるゲームなので、ちょっとこれはいいかなってことで、そこで説明書を広げて2人に説明しながらゲームを遊ぶというのをさせていただきました。まあその説明書もその2人に見ていただいたんですけども、そこそこ受けは取れましたよ。まあ下品なネタなのでね、まあ安牌って感じで受けは取れました。なんですけども、 その説明書を読みながらそのお盆地ゲームの説明をさせていただいたんですが、すごく無駄な情報が説明書に多くなってしまいまして、で2人にその説明書を見た感想を聞いたら、すごく迷惑メールっぽいって言われました。なんかこう真面目に不真面目なことを使ってくるところなんですかね。僕もあまり迷惑メールの文体を意識して書いたわけではないので、へーって第三者から見たらそう見えるんだって感心したんですけども、で、その説明書を見ながら二人に説明してみたんですけども、先ほども言ったように無駄な情報が多くて、その制作者である、そのゲームの制作者である僕ですらゲームをうまく紹介できなくて、もうダメだ、こんなの読んでたらうまく説明できないって思って、もう結局説明書は見ないで、二人にポンチゲームのことを説明して、まあ、遊んで、まあ、そこそこ受けたよっていうことがありました。なんでね、もうでも作っちゃって今更修正もできないので、まあ、後から、実はまだ用意はできてなくてか、2日前のこの状況で用意できてないのがすごいんですけども、まあ、その説明書をコピーして、そこから上書きというか無駄な部分を消して、説明書の説明書なるものをちょっと作ろうと考えています。はい、まあ、あくまで今回試作品なのでね、ちょっと失敗も含めて商品と思って買っていただければなっていうのが本当申し訳ないんですけども、はい、1個300円で売ろうと思っています。まあもうこれが公開される時にはゲームマーケット終了しているので無駄な情報かもしれないんですが、いや300円、本当は100円で売りたかったんですけども、その4人で話し合った時に、俺100円でこれ売るよって言ったら、いやーって一応カラーで印刷してるし、100円しかも10部くらいしか作ってないので、100円で売ったらそこで売り切れちゃって売るものなくなっちゃうよ、どうすんのって言われて、そのお金が欲しいっていうよりはちょっとその売り切れるまでの時間を延ばしたいという目的でちょっと300円にして売ろうと思っています。まあでもたった10部作って300円なのに最後まで売り切れずに残ってしまうってことも十分に考えられますからね。所詮おぽんちげですし、はい、僕も全然ゲームマーケットに行ったのも、お客さんとして行ったのが1回きりで、出店なんてまさかしたことがないので、ちょっと全然僕としては読めない感じで、その辺はもう野田国さんに任せています。あのクソ野郎は全然準備をしないくせに、やたらその販売の時にこうしたらいいという豆知識が多くて、そこは助かっています。そこだけ褒めとこうかなって思います。もう挙句の果てに、あいつ当日多分俺倒れるか遅刻するかもしれないって LINE で来るくらいクソが野郎なので、ほんと野田くんさん反省してください。はい、まあそんな感じで最初のフリートーク終わりですかね。いやー、喋っても多分全然時間が過ぎてないんだろうな。今回はストップウォッチを12分くらい、まあ、割と引き伸ばすとどうですかね。はい、じゃあ次にちょっと早速先ほど言ったボードゲームの紹介をさせていただきます。でその例の二人組は、まあ、前もお話ししたんですが、秋葉原で平日僕がブラブラ歩いていたところを突然声をかけてきて仲良くなった二人組は、まあ、ざっくり言うと、まあ、ざっくりというか結果だけ言うと、おそらくマルチ商法じゃないな、インターネットビジネスというものの勧誘だったんですよ。はい、で、どうもそのパソコンで調べ、インターネットで調べたところ、その、ボードゲームを使って、その、インターネットビジネスの勧誘してる人が最近多いよって話を聞いて、ああ、危ない危ないっていうことがあったんですけども、ちょっとそのボードゲームを、なかなか遊ぶ機会がある人も少ないとは思うので、僕の方からちょっと、こんなゲームだったよっていうのを詳しく、前はすごくざっくりしたんですね。まあ、楽しかったよってとこだけ言ったっけな、確か前は。まあ、そのゲームのことを、ちょっと自分なりにちょっと詳しく調べてみまして、そのことを紹介させていただきますと。前はそのゲームのタイトルも名前が出てこなかったんですけども、自分で調べた結果、そのゲームの名前は、キャッシュフローゲーム101というゲームです。で、そのゲームのことをちょっと調べて、公式サイトを見てみました。キャッシュフローゲーム101で調べてみて。で、そうすると、まず、サイトのトップに、すっげー強そうなおっさんが、そのキャッシュフローゲーム101の箱を持ってドヤ顔をしてますね。この人っていうのが、作者のロバート清崎さんと言って、金持ち父さん貧乏父さんというビジネス書の作者の方ですね。 で、この人すげえ強そうなんですけど、もともと海兵隊でなんかヘリコプターの操縦とかしてたらしいので、実際に強いんでしょうね。で、その、サイトを見たところ、まあ、サイトを見るとゲーム以上にちょっと金儲けの部分をすごく全面的に押していますね。おっと、ちょっと説明が忘れてました。ちなみに、僕としてはですね、別にそのインターネットビジネスが悪いもので、アクスの組織の仕事で、みたいなことを別にここで語る気はなくて、まあ、インターネットビジネスっていう商法をしている人たちが、このボードゲームを使って最近、なんかその人を集めてるみたいだよくらいの立場で説明させていただきます。別にそのね、インターネットビジネスが悪いもんだよってことを話すつもりはないです。ちなみにこのキャッシュフローゲーム自体も、まあ実際にそのインターネットビジネスとは別のところで楽しんでいる方は少なくともいるとは思いますので、まあこのゲームを遊んでいるやつは、とかこのゲームを遊ぼうって誘ってくるやつは全員悪者だぞ、なんていうふうには思ってないですし、リスナーのお兄さんも思わないようにちょっと、ね、そこは寛大な心でいてほしいなと思っています。はい。で、このキャッシュフローゲーム101。で、僕がやったのはおそらくキャッシュフローゲーム101ってやつなんですけども、まあ実は別に種類もあるみたいで、キャッシュフローゲーム、なんていうんですかね、これ、202でいいのかな、まあ202ってやつと、あと、子供向けの4キッズってものもあるらしいですね。はい。まあ、上級者、202の方は上級者向けの拡張キットみたいなもんだ、なんですかね。はい。で、僕、このゲームはその時はちょっと、なるべく洗脳されないようにすごい必死でやってたので、実際に遊んだ記憶はちょっとぼんやりしてるんですけども、まあ、後から調べたことを合わせて紹介させていただこうと思います。このゲームはですね、人並みの給料で生活するラットレースから、不労所得、働かなくてももらえるお金のことですね、不労所得とは。はい。人並みの給料で生活するラットレースから、不労所得を獲得して抜け出そうというゲームです。で、ちなみにラットレースっていうのは、ゴールのない、炎上の人生ゲームのマスをぐるぐる回る感じのやつですね。やったことはないんですけど、モノポリーなんかもそんな感じなんですかね。で、プレイヤーは各々の職業や家族構成が決められていて、それぞれその収入と支出が異なります、生活の上での。で、株や不動産、ビジネスで資産をちょこちょこ増やして、それによる月々の収入が支出を上回ったら、ラットレースのマスから抜け出して、別に用意されたファーストトラックという場所に移動して、で、便宜上ここでもう上がり扱いになります。で、ちなみにさ、ちょっと分からなかったと思うんですけども、株や不動産とかで、収入を増やして、それが月々の収入を上回ったら、ということはつまり、給料で生活する必要がなくなって、不労所得ってやつですね、株や不動産などは。まあ、ほっといてもお金がどんどん増えるというシステム。そのお金が、そのお金だけで生活できるようになったら、そのラットレースから抜け出して、ファーストトラックに移動するってことです。で、このファーストトラックってところに行ったら、まあ、便宜上上がりなんですけれども、まあ、そこでもまだスゴロクは続いて、で、まあ、ここにほとんどゲーム性はないんですが、まあ、マスが止まるたびに、なんかこう、セレブないいことが起こるみたいな、なんか、どこどこの島を買うとか、買うどうするとか、なんか芸能人と会う権利がなどうとか、みたいなことを、選べるマスですね。まあもうマスの止まるのとは別にそのプレイヤーの資産はどんどん増えていくので、まあ金の使い道に困っている状態ですね。で、まあマスに止まるたびになんかこう夢のような生活をどんどん増えるお金を払って味わおうぜみたいな最後のボーナスゲームみたいなのが用意されてるって感じですね。で、まあ単純に遊んだ感想としては前も言ったんですけども、普通に楽しかったです。まあ、要は人生ゲームの要領なので、基本的なモテゲーポイントは抑えてると思いました。まあサイコロ使いますし、人生ゲームってもの自体みんなが遊んだ覚えのあるゲームなので、多分女性なんかもすごい誘いやすいんだろうなーって思いました。まあただ、お金の計算があるんですね。まあ人生ゲームですから。で、割とそれがその不労所得の計算などもあったり、不労所得とあと月々の支出などのちょっと計算もあったりして、紙とペンと電卓を使うんですね。なんで、ブレストは割と長いです。ただ、プレイした感想としては、このゲームは別のプレイヤーに対して不労所得のやり取りなどで交渉ができたりしたんですね、確か。 なので、別のプレイヤーのターンにでも自分のプレイングが発揮できる機会があるので、まあ、それほどブレイストが長くても退屈した印象はなかったです。確かそのゲーム会の時には、自分の卓にはまあ、自分の卓って言っても、卓は一つしかなかったんですけども、その卓ではその女の子は二人参加してたんですけども、それなりに楽しそうに遊んでいました。まあ、それなりどころか、もうキャーキャーワーワーやってたので、とても楽しそうに遊んでいる印象でした。ま、桜かもしれないけど、はい。で、確か不労所得を得るために、まあちょっと、すいません。まあこのゲームのミソですかね。遊んでいて、ここがプレイングが一番発揮される部分だなと思ったところが、まあその不労所得を得るところですね。不労所得を得るために、その投資機会のマスっていうのがありまして、で、そこに止まった時にだけ、まあ他の方法もあるかもしれないですけども、投資機会のマスに止まった時に、株やら不動産が買うことができるんですけども、その株や不動産不労所得をゲットする、まあ、不労所得のカードがいっぱい入っている山札があるんですね。でその山札っていうのが実は2つありまして、プレイヤーはどっちから引くか選べるんですよ。その2つっていうのが1つが、低リスク低リターンの、なんですかね、ローリスクローリターンか、ローリスクローリターンの、まあ、ロービジネス、低額ビジネスと、あとハイリスクハイターンの高額なビジネスがあります。ビッグビジネスとか言ってましたね。でそちらのどちらかから、山札から1枚選ぶことができまして、でさらに引いた後もそのカードの内容を見て買うか買わないかを判断できるんですね。なんでここにプレイヤーの駆け引きが詰まってるんだなと思いました。まあ、勝負に出る機会が用意されてるっていうのも、毎週、モテゲーポイントとして紹介させていたように、すごい楽しめるところだと思いました。まあ、単純に、ビジネスって言い方もいいのかもしれないですね。ビッグビジネスって言ったりして。まあ、ビジネスって言葉一つにその駆け引きが詰まってるような気もしますしね。はい。まあ、勝負に出る感の演出としてもすごく良かったなと思いました。で、ビジネスのカード自体にも、組み合わせなどがありまして、で例えばその不動産だとか株だとか、ものによってはレアアースなんかも確かありましたね。でまあそれおのおので、お金の入り方が違ったりだとか、まあそのビジネス一つ一つの種類にもちょっと特徴があったりして、でそれをなんかどう組み合わせることっていうのもプレイングに影響していましたし、例えば俺は不動産で当てようとか、俺はレアアースをちょっと中心的に狙っていこうみたいな感じで、まあ見方によってはなんかロールプレイングゲームの、あ、ロールプレイングじゃないな、 TRPG のロールの部分につながってるかなと思いました。はい。まあそんな感じで割と複雑、まあ説明聞いてるだけでも伝わりづらいだけあって複雑なゲームでしたね。なんですけど、まあ人生ゲームっていう基盤があるので楽しめたので、まあ初めての人でも楽しめるし、割とそのボードゲーム好きな方でも楽しめるかと思いました。興味のある方は遊んでもいいんじゃないかなと思いました。でまあ本当に物好きって言ったら失礼なんですけども、欲しいなって思う方がいたら、まあこのゲーム買うのを探すって人もいるかなと思ったので、サイトから買えるみたいなんですけども、一応値段の方を確認してきました。確認してみたところ、なんとお値段据え置き2万円するらしいです。2万円です。僕もちょっと驚いて、ゼロの数を何度も確認してみたんですが、間違いなく2万円でした。ちなみに2万円っていうのはモノポリ6個買える値段ですね。はい。まあファーストトラックのセレブになれるなら教材費としてはとってもお安いんでしょうね。まあリアルな話、生産数もそんなモノポリほどあるわけではないですから、まあそれくらい値段になってしまうってこともあり得るかもしれないですね。ちなみにこのロバート清崎さんっていう人が確か日系の外国人の方なので、まあ確かハワイの方ですかね。なんでまあ実質喋ってる言葉は英語で外国人なんですけども、まあそれだけあって、本来は英語版があれなんですよね。これこのゲーム海外初のゲームなんですよね。どこの国から出してるかはちょっと僕なども確認はしてないんですけども、で、本来のその英語版の方には、なんとおまけとして、金持ちになるための方法を教えてくれるビデオとカセットがついてくるらしいですね。で、サイトを見てみると、まあ、そんな感じの金持ちになるための方法を教えてくれる DVD だとかビデオが販売も、それのみの販売もしていまして、 で、試しに一つ値段を見てみたら、その DVD、確か DVD が一つ1万8000円だったんですね。なんで、もしかして本来はそのゲームの方がおまけだったのかもしれないなーって思いました。はい。で、まあさすがに2万円は出せないなーっていう方が多いと思うんですけども、まあそれでもちょっと遊びたいなって思う方は、ちょっと僕のようにゲーム会に参加してみてはどうでしょう。まあいろいろ調べてはみたんですけども、初心者向けキャッシュフローゲーム会っていうページがありまして、まあ、ここは毎週ペースでどうも日本橋にてゲーム会を開催してるらしいですね。で、まあこういう言い方も逆に失礼なのかもしれないんですけども、一見良心的っぽかったです。まあ正直保証はできませんが良心的っぽかったです。で、まあ興味があって意志の強い方はそこのゲーム会参加してみてはどうでしょう。ちなみにそこ、学生やフリーターの方は参加できないみたいですね。確か20歳以下の、20歳未満の自営業の方も確かダメでしたね。まあ、っていうのがなんかその、まあ、こういっちゃな、言い方にしたら何なんですけど、悪巧みする方とか、あとはもうそのドタキャンする人があまりに多かったって書いてありましたね。まあ、その辺が良心的に一見見えますね。で、まあ、ゲーム会に参加するのもちょっとなーっていう方は、別のサイトで、金持ち父さん、貧乏父さんのキャッシュフローゲーム情報というサイトがありまして、で、ここではキャッシュフローゲームと、あとゲーム会なんかもやってて、そこの様子が詳しく紹介されていました。あと、このサイトでは、ゲームの他にも、投資やインターネットビジネスなどのセミナー情報のリンクもサイト内にありましたよ。はい、興味のある方は踏んでみてはどうでしょう。ってな感じで、今回キャッシュフローゲーム101の紹介させていただきました。どうでしょう。僕だけでボードゲームの紹介をするっていうのが初めてなので、ちょっととても不安なんですが、今26分半くらい経ちましたね。いつもならすごくいいペースですね。不安でしょうがないですが。で、後半のフリートークなんですけども、まあ、せっかくちょっとそのキャッシュフローゲーム101の紹介をさせていただいたので、いや、違いますよ。あくまでそこつながりというわけじゃなくて、たまたま僕がちょっといろいろ調べた結果、インターネットビジネスの紹介をしてみようかなと思いまして、まあ別にキャッシュフローゲームとつなげてというわけではないです。はい。なのでちょっと僕もね、ちょっとその、引っかかるって言い方もインターネットビジネスを真剣にやられてる方からは怒られてしまうかもしれないんですけども、まあ関わりがあったので、ちょっとそれを自分なりに調べてみて、まあ調べるって言ってもほとんどそのインターネットで、それこそインターネットで調べた情報のみなんですけども、調べた情報をちょっとここで紹介させていただこうかなと思いました。はい。今回のフリートーク、ネットビジネス会です。インターネットビジネス会です。はい。まあ、繰り返し言わせていただくんですけども、僕自体そのインターネットビジネスは悪いものでみんな気をつけろっていうことをここで言っているんじゃなくて、こういうビジネスをやってる人たちがこういう感じでやってるみたいですよっていうのをちょっと紹介させていただきます。はい。で、そもそもインターネットビジネスって聞いて、まあ僕としては先入観があったので、勘違いをしてた部分がありまして、インターネットビジネスっていうのは本来、まあ、ビジネス自体はいろいろあるもので、まあ、例えばオークションだとか、投資、あとネットショップ、セドリ、これはアマゾンなどとかですね、セドリとか、まあ、そういうのを総称としてインターネットビジネスと呼ぶそうです。まあ、そりゃそうですよね。インターネットビジネスを、インターネットを使ってやるビジネスって、すなわちインターネットビジネスですもん。ビジネスですもん。はい。で、その中で、まあ、低リスクで割と手軽にできて、それで損失が少ないというか、ほぼないアフィリエイトがすごく人気みたいですね。で、そのアフィリエイトっていうのをいかに見てもらおうかといろいろやっちゃうのが、インターネットビジネス。俗に言うインターネットビジネスっていうやつらしいです。はい。で、まあ、そんな、そうなんだって、そのサイトを見、まあ、とあるサイトを見て、感心して、まあでも一応他の情報も見てみようかなってところで、別のサイトを見てみたんですけど、どうやらそのサイトでは、インターネットビジネスとネットビジネスは違うって言ってるんですね。おや？どういうことだろう？で、読み進めてみると、ネットビジネスっていうのが、インターネットビジネスではなく、ネットビジネスというものが、口コミやメルマガとか、自分に得しかならない無価値な情報を撒き散らして稼ぐことですね。まあ、迷惑メールってやつですよ、俗に言う。迷惑メールのメルマガとか、あと、 その気づいたら踏んでしまって送られてくるメルマガとかですかね、あとこういうビジネスやってるぜって、それこそ口コミですね、にちゃんとかに書き込むあれですかね。はい。で、それがネットビジネスで、インターネットビジネスっていうのが、平たく言うと、まあ、みんなにとってありがたい情報を公開して、そこに申し訳程度に広告を載せて稼ごうってものらしいです。まあ、それが本来のアフィリエイトってやつですよね。で、要は、そのサイト曰く、ネットビジネスは悪、インターネットビジネスは正義っていうのを、まあ、大きく言ってるみたいですね。で、さすがにちょっと怪しいなぁと思い始めて、ちょっとそのサイトのことを詳しく調べてみたら、まあそのサイトの方は、その自分で言うだけあって、我々はインターネットビジネスだ、正義って言ってるんですけども、調べてみたら、そのサイトのちょっと下の方にあるリンクが、アメーバブログで閲覧数を稼ぐ方法とか、アメーバブログで削除されない方法とか載せてましたね。いや、すごく有益な情報だなって思いました。はい。他にはこんな情報もね、まあちょっと面白いんだ、言ってることがみんな違って面白いぞと思って、他にはこんなちょっといろいろ調べてみたんですけども、まあこんな情報もありました。ネットビジネスとネットワークビジネスも違うぞって。ん？なんかまた新しい略称が出てきたなって思ったんですけども、そのサイト曰く、ネットビジネスってやつが、そのウェブ、インターネットを使ったビジネスの総称ですね。まあ、つまりネットビジネスイコールインターネットビジネスってところですかね。で、ネットワークビジネスっていうやつが、ネットワーク、つまりつながりを利用したビジネスのことで、まあ、つながりといえばつまり、マルチ商法のことだよ、っていうことらしいです。これはちょっとマジっぽいんですよね。で、まあ、ここまで来るとさすがに混乱してきまして、調べてる僕も混乱してきまして、リスナーの皆さんも混乱してるとは思うんですけども、何がいいインターネットビジネスで、何が悪いインターネットビジネスか、ちょっと調べてよくわかんなくなってきたんですね。で、そもそもネットビジネスも、ネットワークビジネスも、インターネットビジネスも、そのインターネットビジネスの呼び方を変えてるだけだ、わけだし、本当に違うものなのか。これでそんなに違うものなのか。で、まあ、さすがにそこで気づきましたよ。本で調べていろいろ思ったのが、まあそれこそが狙いなんだろうなーってちょっと思いました。っていうのもあれですね。マルチ商法っていうもの自体が、もう例えばその僕世代とかになってくると学校の授業でもマルチ商法は関わると良くないから、みんなちょっとマルチ商法って聞いたらとりあえず逃げましょうみたいな形で教育されてきたので、すごくもう世間的にもネガティブなイメージが浸透してしまってると思うんですよ。で、そのマルチ商法っていう名前がやばいっていうのもあって、その本来の意味でのインターネットビジネスってものとちょっと混同させようとしてるのではと感じました。で、しかも、さらにそこから、なんですかね、進化してるというか、先に行ってるって思ったのが、名称をあえてぼんやりさせてる印象がありましたね。で、その名称がぼんやりしてる分、その実態がとてもつかみづらいんですよ。本気で調べようと思った僕ですら、その何が本当に悪いネットビジネスなのか分かんなかったくらいですし、なのでその隠れ蓑を用意するんじゃなくて、存在そのものを分かりにくくすることでちょっとやり過ごしているようにも思いましたね。まあ多分そのリスナーの皆さんもそのインターネットビジネスって言葉すら知らない人がほとんどだったと思います。まあもういっそのことネットマルチみたいな分かりやすい呼び方をちょっと第三者の方から用意する必要があるなと思ったんですけども、でもそもそもがそのマルチ商法自体もネズミ講っていうものから、多分そのネズミ講が良くないってイメージが浸透してから、ちょっとマルチ商法っていう名前が用意されたように僕は思ったので、まあ、ネットマルチなんて呼び方をちょっと用意してもまた別の名前が用意されて、まあそのいたちごっこになってしまうんじゃないかなって思いました。で、そもそもが、そのインターネットビジネスっていうもの自体も、何かもう正直、その何がやばいのかっていうのも分かりづらいんですよね。マルチ商法はちょっとその学校の授業などでやってくらいなんで、は割とみんなも知ってると思うんですけども。で、その実際にインターネットビジネスで、ちょっとこれやべえだろうなって思ったのを、まああくまで僕個人の感想として思ったものをここで紹介させていただきます。例えばそのインターネットビジネスの危険性をネットで検索しても、インターネットビジネスの危険性をその根節丁寧に説明するふりをして、なるほどって思わせておいて別のインターネットビジネスに誘導しているものがほとんどでしたね。 知恵袋なんかでそのインターネットビジネスの危険性について質問している方も多いんですが、まあ、そこの回答者ですらこうありがたい説明をしているふりをして、こっちなら大丈夫だよってことで別の入り口に誘導しているものが多かったです。まあ、もしかしたらこれはその質問者自体も桜の可能性も大いにあるんですが、で、別のインターネットビジネスに、別の危険なインターネットビジネスに誘導するってところで、ん?って思った方もいると思うんですけども、その、ちょっとその危ないインターネットビジネスのやり方自体にも、マルチ商法とは違って、まあ、違うってわけじゃないと思うんですけども、まあ、別の方、いろんな方法があるんですよ。例えば、ノウハウを、その、アフィリエイトで稼ぐためのノウハウを教えるから、授業料を払ってね、ってものとか、あと商品の広告をしてほしいから、でもちょっとその広告をしてもらう、この商品いいよって言ってもらうには、まあその商品を買ってもらわないとダメだよね、だからその広告の仕事をしたかったらちょっとこの商品買ってねっていうものとか、まああとは単純にそのマルチ商法をインターネットを介して行うっていうものもあるみたいです。で、そんないろんな種類があるってこと自体もある意味勧誘に利用している節がありまして、まあ、先ほども言ったんですけども、そのお互いの商法を悪いもの、あのノウハウを教えるやつはすげえやばいから、こっちだったらノウハウはタダで教えるからちょっとこの商品の広告してほしいよって、だからちょっとこの商品買ってねみたいな手口もちらちら見受けられました。いやちょっと待ってよ、でも改めて考えてみるとマルチ商法ってそんな悪いものなのかな。だって世間一般でも下請け業者を利用してビジネスを進めることあるじゃないですか。なので下請けの下請けの下請けみたいな感じで、もっとひどいのを言うと、まあ要はその A の大企業がその B の企業にちょっとこの仕事やってよって頼んで、で B の会社は C の会社にこの仕事やってよって頼んで、で C は D、C、D に、D は E にって感じでどんどん降りていって、下に行く会社ほどその儲けは少なくて A の会社が一番儲けるみたいなことが実際にも行われてるんですよ。あれ?これってマルチ商法と一緒じゃんって思いまして、なのでそんなちゃんと正式に認められている大企業ですらそれが行っているってことは、マルチ商法ってそんな悪いものじゃないんじゃないですかね。どうですかね、リスナーの皆さん。実は僕は初期投資がいらない、すごくいいマルチ商法知ってるんですよ。いや、紹介してもいいんですけど、どうですか?なーんて、勧誘の手段にですね、僕の知り合いが実は引っかかりかけてたんですよね。ついこの間の話です。大丈夫ですか、リスナーの皆さん。ちょっといいなぁなんて今思っちゃいませんでしたか。まあ今のはそのインターネットビジネスとは実は別でマルチ商法の話なんですけども、まあそのマルチ商法ではちょっとその自分たちはマルチ商法であるっていうことを開き直って説明しておいて、でもそのマルチ商法ってそんなに悪いものなのっていうのを説明して進める商法だったみたいですね。ちなみにそのマルチ商法をさらにそれに上乗せで桜も用意して、僕のその知人とその例のマルチ商法とは別の場で仲良くさせておいて、でどうやらその友達がマルチ商法を、その友達とまた別の友達が現れてマルチ商法の説明をそこでされて、であたかもその桜の友達はそこで初めてマルチ商法の説明を受けたかのようにしていて、あ、いいなっつって、私これ始めるって言って、何々ちゃんもどうっていうやり方だったみたいです。いやー、これが今日本に蔓延しているマルチ商法とネットビジネスの手段みたいですね。まあ別に僕も最初に言ったように、ネットビジネスは悪いものだから、リスナーの皆さん気をつけてくださいねっていうことを言ってるわけじゃなくて、あくまでそういうやり方で商売をやってる方がいますよという紹介でした。はい。あ、40分。前に比べて割といい感じですね。いや、1時間もなかなか使い切れないんですよ。まあそんな感じで今回、まあ一人でやって40分だったら上々だと思いますよ。僕、毎週録してわかりました。ミスターさん大変っすね、これ。 ちょっと僕もちょこちょこがん、まあ、今回で、まあ、2度目やってみて割と慣れてきたのかなって気もしてきたので、ちょっとちょこちょこやっていきたいなって。野崎国さんとなかなか連絡が取れなくなった時にはこれでつなごっかなってつもりでやっていきたいなと思っています。いやー、コージンさんもすごいですね。いや、コージンさんが言ったようにやっぱあんたイカれてるよ。嘘です、ごめんなさい、嘘です。はい、それだけの度胸が必要ってことですね。はい、そんな感じでちょっと今回フリートークも終わりまして、締めさせていただこうかなと思います。あ、ちょっと待ってください。まあまあいいや。はい、それではモテゲー男子コウシでした。さよなら。チャーラーチャチャチャーチャチャチャチャーチンチンチャチャチャチャーラーチャチャチャチャーチンチンチン。こんにちは、サバゲー男子講師です。っていうのもですね、実はその後半のフリートークを一つの話題では埋められないと思いまして、ちょっとこうでもしないとサバゲーの話につなげられないなと思いまして、いや、ちょっと間が長かったので、リスナーの一部の方は、途中で切ってしまう方もいたかもしれないですけど、申し訳ないです。実はですね、もうサバゲーの話はしたくてしたくてしょうがなかったんですけども、まあ、野崎国さんもちょっと喋りたいって話題もあるし、まあ、ゲームマーケットが近づいて、まあ、さすがにサバゲーの話をしてる場合じゃないなってことで、最近できなくてちょっとね、僕も溜まってきたんですよ。なので、ちょっと残り時間も実は少ないんですけども、ちょっとサバゲーの話をさせていただこうかなと思います。ちょっと時間確認しますね。まああと20分ないな、15分くらいですかね。はい。でね、ちょっとそのサバゲーの話をさせていただくんですけども、どんな話をしようかなと思ったところで、やっぱりそのサバゲーをやったことのない人がリスナーのうちでも、僕たちのモテゲー男子更衣室のリスナー、少ない数少ないリスナーの中でもほぼいないんじゃないかなと、ツイッターで認識してる限りではちょっとそのサバゲー男子更衣室を楽しみにしていただいている方もいるようで、まあでもやっぱりそのやったことない人が多いので、今回はサバゲーを入門、サバゲー入門、サバゲー入門編です。はい、を紹介させていただこうかなと思います。サバイバルゲーム多分やったことない方は多いと思うんですけど、割と最近入り始めてきて、まあ、女性も参加したりだとか、定例会、サバゲーフィールドっていうところで定例会といって、やりたい人だけ集め、その当日、特に予約もなしに集めて、まあ集まった人たちでやろうぜってところでやると、まあ100人規模で集まりますね。そのくらい最近割とサバゲーブームがじりじりと来てるんですけども、まあそれでもやったことない人が多いと思うので説明させていただきます。まずサバゲーやりたいなって思ってから、どうやってサバゲーやればいいかなってところで、まあまずおすすめの方法、まあ多分これがサバゲー始める人ほとんどだと思うんですけども、知り合いのサバゲーマーを何とか見つけてそれについていくのが一番いいですね。はい、ちなみに僕もそうでした。会社の上司が仕事中にいつもパソコンでなんかこうエアガンの内部パーツを見ていて、で見てるうちにちょっと気になってきて、それなんすかって聞いたら、じゃあ行こうぜお前もってことでサバゲーフィールドに連れてっていただいて、今このありさまです。まあ一回のサバゲーマーであるなら道具は全部貸してくれます。まあこれができなかったら一回のサバゲーマーと言っちゃいけないなと思ってるからなんですけども、まあ基本的にサバゲーで使う道具って言ったら、銃とバッテリー、あと、ゴーグルですね。まあゴーグルっていうかもうフェイスガードって言った方がいいかもしれないです。まあこれさえあればあとは運動靴、汚れてもいい格好、フィールドによっては手袋がないとちょっと危ないところもあるんですけれども、まあ手袋くらい100均で軍手が売ってるので、まあそれで用意できるしってな感じで、まあ一回のサバゲーマーについていけば基本的な道具も揃いますし、まああとはお金がかかると言ったら、そのフィールドの利用料である参加費と玉代ですかね。まあ玉代込みで、まああと人によっては迷彩服 BDU をフィールドで借りるお金も考えると、1日遊んで5000円くらいで済むと思います。まあ5000円用意して丸1日遊べるんだったら、まあカラオケとそう変わんないし、カラオケよりお得なんじゃないって思うくらいなんですけども。で、まあそう安々と知り合いにサバゲーマンって普通はいないと思うんですよ。 で、いなかったらどうしたらいいのってところで、僕がおすすめするのは、シューティングレンジっていう場所があります。そのシューティングレンジに行って、エアガンを楽しむっていうのも一つの方法かと思いました。まあ、シューティングレンジって何っていうと、まずサバゲーショップっていうところが、サバゲーの銃とかパーツとか、あと服とか売ってる場所が、まあ探したらありまして、で、そこに併設されてるところが多いですね。まあ、イメージ的には、よく海外の映画とかで、警察官がこの銃を撃つ練習をしているような感じの場所、その一レーンだけサバゲーショップの横についてるって感じですね。まあでも、サバゲーショップに併設されてるところも多いんですけども、最近場所によってはそのダーツバーみたいな扱いでシューティングレンジを用意しているお店もあるみたいです。で、サバゲーショップに併設されていることが多いんですけども、まあ僕のおすすめするシューティングレンジのあるサバゲーショップって、まあエアガンショップですね。エアガンショップっていうのが、秋葉原にあるガンスミスバトンさんというお店ですね。このお店っていうのが、秋葉原のまず駅を出て、歩行者天国の通りありますよね。まあ、秋葉原を知ってる人しかちょっと伝わらない情報で大変申し訳ないんですけども、まあ、歩行者天国に出て、で、そこからドン・キホーテのある方向に歩いていきます。で、その、歩行者天国の終わりが端っこがあるんですけども、そこの十字路がありまして、そこを左に曲がると、向かい側の通りに、まあ、わかりづらいんですけども、ガン・スミス・バトンと黒い、のぼりが出ています。そこが目印です。本当に雑居ビル、本当に小さな雑居ビルのところにあるので、見つけるのはなかなか難しいと思うんですけども、まあ、ガンスミスバトンさんで、秋葉原ガンスミスバトン、ガンスミスバトン秋葉原店ですね。で、ちょっとインターネットで調べていただければたどり着けるかもしれないです。で、まあ、予約もできるんですけども、まあ、見つかりにくいところにあるので、予約しないで行く方がいいかもしれないです。まあ、近くに実はサバゲーショップも多いので、まあ、近くだと、あそこですね、タムタムのビルにあるお店だとか、そこに、服のお店と銃の、ラジコンとかのコーナーにちょっとある、エアガンショップがちょっとありますね。と、あとは、まあ、すごく有名な越後屋というお店もありますね。あと、ちょっと離れたところにハンドガンをちょっといろいろ集めてる、ああ、お店の名前忘れちゃったんですけど、そこなんかもおすすめです。まあ、結構予約ができるので埋まってたりもするんですけども、そちらのサバゲショップに出向いて時間を潰すのもありかなと思います。で、そのガンスミスバトンさんなんですけど、どんなお店かというと、中華電動ガンショップと言っています。ちなみに未成年は入れません。まあ、エアガンショップ基本的に未成年は入れないです。ちょっとその都の条例とか、その、県の条例、おのおの違ったりするので、僕もはっきりわからないんですが。で、その中華電動ガンショップっていうのは何かというと、海外製のエアガンを多く扱ってるお店なんですね。やべえ、ちょっと退室に、あと10分前まで来ちゃいましたね。喋れるとこまで喋ろうと思います。はい。で、海外製のエアガンを、と、あとカスタムパーツを多く扱ってるお店で、特にそのエアガンの内部カスタムをするのにお世話になるお店だと、まあ、エアガンの改造をしてくるようになるとお世話になるお店だと思います。流速チューンというちょっと改造があって、そちらのカスタムパーツのセットだとか、あとリチウムポリマーバッテリーって言って、通称リポバッテリーですね。そちらも多く扱ってます。これは越後屋さんでは手に入らないので、まあなかなかそのお店を見つけるのは貴重ですね。まあちょっと離れたところに、御徒町まで歩いてファーストさんまで行くとあったりとか、あと近くのラジコンショップなんかだと、ちょっと安くリポバッテリーが手に入るのでおすすめです。はい。で、そのガンスミスバトンさんには、シューティングレンジが2レーンあるんですね。これがちょっとおすすめのところのポイントなんですけども、まあ二人で並んで打つところができます。ことができます。なので友達と一緒に行ってもいいかもしれないですね。一人で行くのが怖い方もいると思うので。で、まず銃、エアガンのレンタル代が15分250円。シューティングレンジの使用料も15分250円なので、まあ銃持っていかないで行っても30分遊んで1000円くらいですね。まあ銃があれば30分遊んで500円なので、これはとってもお安いと思います。で、初めて行った方はちょっと銃、どの銃をレンタルするべきかでちょっと悩むと思うんですけれども、まあ、ちょっとここもお勧めしておこうかなと思いまして。で、エアガンっていうのが大雑把に分類すると、ガスブローバックのハンドガン、まあ、ハンドガンです。ガスで動くハンドガン、ボルトアクション。で、なんて説明するんだこれ。ガスは使わないんですけども、空気を手で引いて、ピストンを手で引いて、その空気の圧力で撃ち出すライフル。 ボルトアクションのライフル、あと電動のアサルトライフルですね。まあ通称電動ガン、モーターで動いて、それでピストンを上下させて弾を撃ち出す、連射なんかができていいよねってや銃です。で、友達と行ってそのシューティングレンジを楽しむのがある楽しむのであるならば、ハンドガンがおすすめです。まあちょっとそのハンドガンをするためにはガス缶っていうのを買わなきゃいけないんですけども、ちょっとそのネックはあるんですが、まあ撃った純粋な楽しさで言えば、そのハンドガンがおすすめです。っていうのが、そのガスハンドガンっていうのが、まあリコイルの再現がすごいリアルなんですね。ダメですね、サバゲーノになってます。銃を撃った反動がすごくリアルです。上のスライド、上の部分がこう漫画とか映画みたいにガシャコって動きますね、実際に。でその反動が結構手にガツンときてすごい気持ちいいです。であとそのシューティングレンジっていうのが8メートルあるんですけども、これがハンドガンだといい感じに狙うのが難しくて、友達2人で行ったりするとゲーム性が出て楽しいです。ちなみにガスガン自体、ガスガンというかエアガン自体の射程距離っていうのが、まあ狙ってギリギリ当たるのが40メートルくらいですね。なんで8メートル余裕だろうって思うんですけれども、結構そのガスハンドガンっていうのがその反動が強いので割と狙うのが難しくて、まあ的にうまく当てるんだったら10メートルくらいが限界、まあ確実に当てるんだったら10メートル8メートルが限界だと思っています。で、まあその遊んでちょっと楽しむくらいだったらガスハンドガンがおすすめなんですが、まあ今後銃を買ってサバゲーに参加することを真剣に考えているリスナーの方だったら、僕は迷わず電動ガンをおすすめします。なぜならですね、サバゲーを始めて一番最初に買うべき銃っていうのが実は電動ガンだと僕は思ってるんですね。なぜかっていうと、まずガスハンドガン、サバゲーを始める上で初めて何買おうって思ったら、まず手軽にみんなハンドガンを欲しいなって思うかと思うんですけども、僕はちょっとおすすめしないですね。っていうのが、まずガス式の銃っていうのが、あ、いや、ガス式って言うと語弊がありますね。ガスハンドガンっていうと、ガスハンドガンっていうのは寒いと使えないんですよ。秋の後半から冬場にかけてはもうほとんどって言い方もものによるんですけども、割と使えないですね。っていうのが、実はガスっていうのが、その、気圧に左右されて、打つときにそのパワーが気圧に左右されるので、寒くなってくると、ちょっと気圧が下がってしまって、ガスガンが動かなくなります。なので、その365日使える電動ガンをお勧めします。あと、相談数的にも、ちょっと、ガスガンだけでサバゲーに行ったら電動と渡り合えないですね。ガスガンっていうのが、まあ、普通のノーマルのマガジンだったら弾が20発くらい入るんですけども、電動ガンの多弾マガジンっていうのがあるんですが、電動ガンはだいたいマガジン一つに、250発から500発入ります。はい。まあ、実銃だと、ハンドガンで15発くらい、で、アサルトライフルで20発くらいですからね。まあ、その実銃の弾と BB なんではサイズが全然違うので、収まる弾の数が違うってわけですね。ちなみにガスガンの方は、マガジンにその弾とは別にガスも入れなきゃいけないので、それでちょっと容量を食ってるんでしょうね。で、ちなみに先ほど言ったボルトアクション式のライフル、スナイパーライフルって聞くとそれに興味を持って欲しがる人もいると思うので、最新これを買っちゃう方も多いと思うんですけども、これは正直ハンドガン以上に話にならないですね。初めて使う上ではですけどね、そのサバゲを楽しむ上でっていうところでは、ちなみに僕は持ってますからね、ボルトアクションライフル、こんなボコボコに行ってきながらも。なぜかっていうと、そのスナイパーライフルっていうのはサバゲーの上では別にスナイパーライフルだから特別強いってわけじゃないんですよ。っていうのがですね、そのエアガンっていうのは実はその法律で威力がちょっと規定されてまして、なのでまあサバゲーをやり込む人たちはその規定ギリギリのところを狙うんですね。なのでハンドガンはちょっと難しいんですけれども、電動ガンだったら規定を狙うのは全然楽なので、まあ電動そのダダダダダって1秒間に平ノーマルで16発、1秒間に16発弾が出るライフルと、そのボルトアクションはだいたい早い人でも1発ずつのに 2,3 秒かかりますね。1発ずつのに 2,3 秒のボルトアクションのライフルだけど射程距離は同じっていう銃で戦うって言ったら、ちょっとどっちに勝ち目があるかはちょっともう明白だなって思います。ちなみにショットガンもエアガンであるんですけども、こちらも同様でショットガン、まあものによるんですけども、まあこれもボルトアクション式のライフルと基本的に構造は一緒で、最近ガス式のやつも出たんですけれども、 これも一回コッキングって言ってガシャコってやる例の動作ですね。あれをやって、まあ多くて5発か6発か出るんですけども、まあ伝統ガンは1秒間に16発少なくとも出ますからね。改造していくと30発とか、すごいのによっては1秒間に50発出たりするのもあるので、まあとても戦えたもんじゃないですね。ちなみにそのボルトアクション式のライフルもショットガンも相談数は電動ガンの比にならないくらい少ないので、まあ唯一の利点といったら軽いくらいですかって感じで、ちょっと自分でも驚きなんですけど、意外に時間を食ってしまいました。残り退出時間まで2分を切ってしまったので、ちょっとあまりにも無理やりすぎるんですが、あ、やっぱサバゲの話になると喋れることがいっぱいあってなかなかまとまらないですね。まとめると、シューティングレンジに行ったら、友達2人で行くなら、ガスハンドガンがおすすめ、一人で行くなら電動ガンがおすすめですよって話でした。急いでしまってすいません。残り待機時間を1分切ってしまったので、ここで締めさせていただこうと思います。告知もなしですいません。モテゲー男子コイツでした。生徒2の佐々木でした。さよなら。